あ、
こんばんは。すみません、また間違って、すぐに間違って全員ミュートをしてしまうとね。やり慣れてないですよ、ホスト。
あれなんですね、OJ さんは絡んでないというか、小田さんがアカウント動かしてるんですね。
そういうこと、そういうこと。
あ、そうなんだ、そうなんだ。
はいはい。何も言われてないけど、多分そうしろっていうことやと思うんですよね、これ。
まあ、じゃないと、ね、二人分業でやってる意味ないですよ。
そう、意味がないんで。そうなんですよ。なんか、ゴールデンウィーク、楽しそうね、ウィーク。
はい、いろいろ。いや、でもそんないろんなとこ行ってるとかじゃないですよ。
あ、本当、うん、なんかインスタのストーリー見てたら、なんか楽しそうだなと思いながら。
もう、ダラダラダラダラしてるだけですよ。
いいなぁ。
暑いじゃないですか。
そっちも暑いんすか？
暑い暑い。もう、いい天気ですけど。
あ、そっか。いや、こっちもなんですよ。あ、東京でお世話になりました、この前。
あ、本当にありがとうございました。
一緒に遊んでくれて楽しかった。
ねえ、カラオケが一番楽しかったですけど。
はい、そうです。そうでした。さあ、というわけで、その、後、僕が福岡に戻ってか、5月3日？
はいはい。
ジュビロ戦？
はいはい。
これを見に行ったんですか？
はいはい、行きましたよ。もう結構早い時間から、スタジアムに行ってスタグルも楽しんでみたいな。あまり僕、早い時間からスタグル買いに行くことってないんですけど、
はいはい。
さすがにもう、だって休み4日あるし、なんか時間別にゆっくり使ってもいいじゃないですか。
そうね、そういうことね。
で、天気もいいし、と思って。行ったら試合は引き分けでしたね。
なるほど。だって3万9000人も来たの？
3万8000ちょいとかでした。4万いかないぐらいでしたね。
ねえ。いや、すごいね。
だって帰り結構新横までのルートがもうパンパンになっちゃって動かないぐらいになっちゃって、はいはい、なかなか、はいはいはい、あんま最近なかったですね、あの感じ。
あ、その終わって、うん、そんなにいっぱいになるってことね。
なんか日産の試合も平日が多かった気もするし。
そうよね、確かに。
やっといい天気で土日で良かったんですか？だから来客っていう意味ではね。
絶好の、だって、なんだろうね、スポーツ観戦日和ですよね。
なんかやっぱ子供がいっぱいいました。
ああ。
家族で。
そっか。
うん。
その、なんだっけ、その、普段は来れないけど、やっぱゴールデンウィークだし、天気もいいし、だからやっぱ来れたって感じだった。
そうなんすかね。なんかあれなんすかね、横浜、マリノスファンだけど地方に住んでて帰省でとかもあるんじゃないですか、ゴールデンウィークだから。
そっかそっかそっか、なるほどね、うん、はいはいはい、そうね、確かにそれもありそうですね。
めっちゃピースフルな空間ではありましたけど。
なるほど。
まあそれだけにちょっと試合は
なるほど
なっていうところはありますけどね。
どうですか、その中で、じゃあ早速振り返りなんですけど、
はい、岩田戦、
はい、それをなんか現地で、うん、まあ見たこうユープの感想というか。
そうですね、引き分けでしたね。
はいはい。
いや、なんか、まあ、マリノスはその時点でも ACL の、 決勝進出を もちろん決めてて、で、1週間前のゲームじゃないですか。
はい。
で、なんかこういう時によく言われるのって、その、まあ、大事な試合の前はちょっとこう抜けがちというか、心あらずになりがちとかあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、まあ、そういうのも一理あるかなとも思いつつ、周りから見たらその影響って別に、それがどう出たかとかってあんま分かんないじゃないですか。
内部じゃ、ないからね、僕もそうね。
だから、その、メンタル的にどうだったのかみたいなことは、あんまり言いたくないんですけど、それにしたって、結構、なんていうんですかね、なんか相手との噛み合わせ上全然ダメだったみたいなこと以前に、
はい、
なんか普通にパスが収まらないとか
うん、うん、
パスのスピードが上がらないとか、
はい、
なんかそういうシーンがもう前半の最初からあって、
うんうんうんうん、
その時点でなんかちょっと攻撃もテンポが上がりきらないとか質が出ない、
うんうんうん、
で、まあ、だから岩田にボコボコに殴られたとかそういうゲームではなかったですけど、
はいはい、
うん、なんかだからこそ、なんか見てるこっちとしても消化不良感がすごくあって
特に前半なのかな、うん、前半の45分というかな、第1巻をね、
うん、だから、そういう意味では、まあ、そういう理由を考えれば、うん、まあ、それが理由なのかもしれないけど、
はい、
それにしたってなんかもうちょっと やっぱり僕としてはそのやっぱり人がいっぱい来てたから、
うんうんうん、
なんかいいもの見せてほしかったんですよね。
はいはいはいはい。
ACL こっから行くぞみたいな感じで見てたらあんな感じだったんで、
はい、
なんか寂しいなっていうのと
うんうん、うん、
まあでもなんていうんですかね、それってメンタル的なものだけじゃなくて、
うん、
それによってマリノスの全体的な質が下がることでマリノスがこう頼りにしてきた戦術的な部分とかが悪く出るというか、
はい、
まあ、例えばエウベルが早めにこう、うんうん、あれ多分怪我ですよね、
まあ肩をちょっと痛めたっていうことかな、うん、なんかね、
で降りた時にやっぱり攻撃があまりうまくいかなくなるというか、
うんうんうん、
うまくいかなくなるわけではないんですけど、
はいはい、
まあこう宮市に決定機がいくつかあった中で、
うんうんうん、
でも宮市に決定機があってもそれをもちろん決めればいいんですけど、
はい、
それはそれぐらい宮市ぐらいの決定力だから後から出てくるとも言えるわけで、
うんうんうんうん、
要は、まあ、前半でこうギアを上げきれなかったから、
はい、
でプラスエーベルがちょっと、まあ、途中で抜けちゃったことで、
はい、
まあ、なんていうんですかね、トータルのパワーダウンちゃったなみたいな感じ
で、まあ結果、まあ、先制はロペスでしたけど、まあ、
うん、
追いつかれっていう感じか、ベイショットの
感じか
な。とか言いながらあなたたち終わった後なんかド派手に飲みに行ってたみたいですけどね。
いやなんかそれはなんかもう決まっててというか、この日別に飲みに行かない理由がないじゃないですか。
まあまあそうですね。ゴールデンウィークでまず休みですしね。勝った負けたは言い訳は関係ない
です。オフで。
はい。
だからなんか終盤11時ぐらいまで飲んでましたけど、全然何喋ったか覚えてないですよ、もう。
なんか見たいね、なんか。
そう。
みんなこぞって記憶にないみたいなことを言ってたので。
消化不良を全部焼酎で流し込みました。
なるほど。はいはい。まあでも現地ならではの感想なのかな、それはやっぱり。
だからそう。今喋ってて思いましたけど、結構見てる側としてもいろんな背景を込みで、うん、まあ見ちゃうところがやっぱあるんで。
サポーターだもんね、それはやっぱりね。
うん。まあ、それで偏ってる部分はあるんでしょうけど。
はいはいはい。
それにしたって普通にパスミス多いだろうって、僕は結構憤慨しながら前半見てたん
です。うん、
だからあんまなんか構造的なところとか目がいかなかったですね。
なるほどね。
うん。はい、
うん、
どうでした、オードさん。
いや、あのですね、僕はこの試合を、まあ、僕、東京戻ってきて、もう、連休使いやっちゃったんで、ゴールデンウィークずっと仕事、ね。
あららら。
なんですよね。なんで、そう、うん、で、なんで、この試合も、昼の 2時からだったっけね、確かね。
2時でしたね。
2時からだったんで、僕は仕事終わって、で、しかも結構遅くって、で、しかも、一人で、まあ、リレーで見るんで、
うん、
終わった後、ちょっとやっぱ、X を除いて感想を見たんですけど、
うん、
やっぱりこう、さっき言ったみたいに、こう、3万9000人ぐらい来て、
うん、
で、ゴールデンウィークで、で、やっぱりいっぱい新しい、そのね、まあ、新規というのかわかんないけど、そういうお客さんも来た中で期待感もあるっていう中で見てっていう人たちの感想と、ね、僕は、やっぱ、リレーでもない。仕事終わり、一人で見るっていうので、うん、めっちゃこの試合を普通にスタートから、うん、なんかマリーのサポーターじゃない目線で試合を、やっぱ見る、環境だったから、
うんうんうん、
この試合をめっちゃ冷静に見てしまって。
なるほど、なるほど。
うん。で、いろいろ、まあ、思うことはあった。で、確かに、さっきもゆうくんと最初に話になった時みたいにね、まあ、ちょっと ACL の前のっていうとこでっていうのは、なんか、水沼もね、ちょっとコメント？
うん。
まあ、確かに準備のとこで、みたいなとこはコメントしてたから、うん、まあ、さっき言ったみたいに、俺ら外部の人間にそれがどこまでね、選手たちにあったかどうかとかっていうのは、確かにわかんない。わかんない。けど、僕、自分が、ちょっと客観的にこの試合見てて、いろいろ興味深い点がたくさんあって、
うん、
面白いなって思ったのが、
はい、
まず多分このメンツ、ウルサン戦のセカンドレグに、まあ、いわゆる木田が戻ってきたという感じ、
うん、
木田がアンカーに入るっていう、まあ、スタメンで、多分、このウルサン戦セカンドレグのメンバーが、こう、この岩田戦で、まあ、なんだろう、畑中が右に入って、
はいはい。
ね、上島が出場停止だからね、あの、うん、その、
ね、上島は僕出るかなと思ったんですけどね。
そうそう。だから、多分これはアルアイン戦のファーストレグのスタメンなんですよ。
うん、で、
ね、で思って。で、ウルサン戦のこのセカンドレグ、まあ、最初に火を吹くように3点を取ったこのシステムというかメンバー配置。
はいはい、
で、ウルサン戦を見たときに思ったのは、まあ、これ、今んとこその、ハリー・キューエルが就任しての433で、
うん、
まあ、最初にできた一つの理想的な攻撃をする形なのかなっていうのをウルサン戦のセカンドレグを見て思ったんですよ。
うんうん、
で、まあ、今まで上なんか左に入ることが多かったけど、
はい、
このウルサン戦セカンドレグは右に入って、
うん、
で、右のインサイドハーフに入って、左がインサイドハーフにナムテヒが入って、で、はいはい、まあ、この時左のセンターバックは畑中だったけど、まあ、いわゆるこの、左、まあ、はい、ナムテヒ、ナガト、エウベルの、
うん、
左の循環、
うん。
で、まあ、ナムテヒは、その、やっぱり、自分の居場所、まあ、空間認知とかも高いし、ミスも少ないし、うん、味方を使う、相手を使うっていうのも上手い選手で。で、ナムテヒが結構、その、ウルサン戦もそうだけど、4-4 のとこのちょっと降りてきて受けて、
うん、
で、そこからエウベルとナガトの結構関係でずれたり、で、その左の循環で、前進して、
はい。
で、そこから右に展開して、で、右の循環。まあ、ここは、ここもいろいろ左右の縦関係というか、外、内、外関係変わるけど、まあ、
うん、
上中はどっちかと言ったら、その中で高い位置取って、フィニッシュに関与するっていう。まあ、うん、左循環からの右に展開してのフィニッシュ。で、
はいはい、ま
あ、ロペスをフィニッシュにも使うし、その中でロペスをくさびに使いながら、まあ、ヤンマっても、エウベルも内に入ってフィニッシュもしましょうみたいな。うんうん、どっちかって言ったら、この、ウルサン戦で一気に火を吹いたっていうのは、この、やっぱ左循環からの前進、右、上中、高い位置とってフィニッシュ、関与にさせたいっていう、まあ、左から右っていう形で一つあったかなと思ってて。
うんうんうん、
で、まあ、ウルサン的には、まあ、正直結構この、433マリノスが今メンバーで攻撃する中で、まあ、超論理的で、配置かなと思ってて。まあ、正直その展開でだいぶウルサン押し込んだし。
はい、
まあ、ウルサン的には正直ちょっと、ファーストレグはそうじゃなくって、まあ、どっちかっていうと結構ね、初見殺し的な感じで、悪気を取られる感じで、まあ、一気に3点取られた。マリノス3点取ったかなっていう感じで、
うんうんうんうん、
まあ、そのやり方でそのまま岩田戦に入ったなって印象はあったんだけど、
はい、
まあ、さすがというか、まあ、わかりやすいんだ。うん、この、うん、一種型的なもので、マリノスの最初このウルサン戦で火を吹いたこの型に沿るんだけど、まあ、さすがにさ、岩田はさすがにもうそれを許してくれないんでね、
うん、
見てて思ったんだけど、うん、まあ基本的に岩田はこのジャーミンとペイショットで、まあ木田を封鎖しながら、まあ片側の方に誘導するんだけど、
はい。
こう右とね、こう左でね、岩田が、まあ、マリノスの左サイドと対右サイドで、守り方が違うなって思って見てて。
お
う
お
う。で、まずこの左循環のスタートに、下にナムテヒが降りてくるときは、
うん、
カルマが、これはナムテヒ番なんだね、ついてきて、はいはい、これナムテヒは前を向かせないようにするって。で、ウルサン戦のときは、4-4 の外にブロックついたときは、やっぱまあ、サッカーのセオリーとして、ちょっと出ていかないようにしてたんだけど、そのナムテヒが前を向いて循環スタートさせるのが、一つ形としてあったから、
うんうんうん、
このナムテヒが降りてくるとこはカヌマが絶対ついていくんだよね、
うん、
で、あとこの長戸とユーベルで入れ替わりするんだけど、
うん、
ここはマンツーマンじゃなくて絶対ゾーンで受け渡しするんだね、
うんうんうん、
で、ウルサン戦でもあったんだけどエウベルが降りてきてそのエウベルに基本的に対応するサイドバックがついてって裏のスペースを長戸とかもあったしで、これダゾーンの画面で見たら面白かったのが明確に指さしてゾーンで受け渡しするっていうのをやっててで、ここの、まあ、かなりジュビロもあと、自分たちの陣地に入ったら、まあ、ミッドフィルダーの4人ってのはかなり最終ラインによって、ここはまあかなりスペースを消そうっていう感じのやり方をしてたし、まあ、左はそういう風にしてて、で、マリノスの右に対しては、松原が持った時は必ず平川が出てって、で、
うん、
左から右フィニッシュで、まあ、右からっていう前進もあるんだけど、なるべく、ヤンマテは高い位置にしたくないし、上中も高い位置にしたくないから、松原にはしっかりと平川がプレスに行くことによって、ヤンマテウスは下がってもらわないといけん、もらうようになったら、そこはついていこうし、それはいいよねってなって。で、どっちかって上原ってのは、この、 山手が内に入るのがあったり、上中が高い位置を取ったりするグラスターとなるべく対決したいっていうところがあるから、そこのパスコースを消すっていう形の、マリノスの右サイドに対してはジュビロはそういう守り方してて、まあ、マリノスもウルサン戦でやっぱちょっとうまくいきすぎたっていうのはあったし、ちょっと片っぽいところがあったから、ずっとね、一時はそのウルサン戦でうまくいった形をずっとやってんだよね。
うん、なるほど。
でも、それは、ちょっと塞がれてて、俺見て思ったのはね、まあそれはウルサン戦見たんだろうね、なと思うし、で、何よりもこう、最後、自陣とこはかなり、まあ4-4がこう、中盤が最終ラインによるからスペースもない。で、その中にやっぱ通そうとする。で、この、やっぱ中で一つラインの間に通すっていう、上中のとこに通したい、上のとこに通したいとかっていうのは一つ、この、循環の中で一つ大事な作業にもなるから、そこは結構引っかかってかな。その4-4の狭いとこに、やっぱボールを無理やり出しに行ってっていうのもあったし、やっぱ左循環でうまくいかないから、最後のいいとこで右に行けないんだよね。だからいい感じでシュートのチャンスもいけない。で、右の方で、ま、途中からかな、右の方はそれに対して、まあ、ヤン・マテウスとか上中が最終ラインの背後を狙うボール、松原からっていうのは、いくつかあって、
そこから。前半の終わりぐらいからもう、上中はそれやってましたね。
やってないね、ヤン・マテウスもあって。そういうチャンスがあって、多分そこは一つ、足元じゃなくて突破口だったと思うね。ウルサン戦、セカンドで動いてのジビロの守備に対する対抗策だったと思うから、まあそこを一つ攻略のきっかけになったとこかなと思ったけど、まあ、ただこう、マイナスなんかどうしても左循環か右循環ってのあるから、右で突破したとこも、で、もう一つ、バンクッションを入れないとちょっと単発攻撃になるかなっていうところの印象をずっと前半を見ててあったかな。で、はい、で、ジュビロ、まあ岩田これ試合後のコメントなんだけど、まあかなり、マリノスに対して、まあ、守備を、まずは、趣を置いてやりましょうっていうコメントもあって、だし、まあ、前半はね、ジュビロも結局、かなり中盤のさ、この4人もさ、まあ、最終ラインによって守るからさ、どうしてもこのペイショットで、例えば、畑中に勝って、自陣回復したところで、まあ、なかなかさ、松原が出てったのに、松原こうか。が出てって、はいはい、ちゃん関わったのとか、上丸関わったのか、多分1、2回あるか、1、2回ぐらいだと思うし、なかなかそこまで、攻撃に関与、後ろが上がってきてっていうのもなかなか難かったし、ジュビロの、そのせいで、まあ、ジュビロも守備に趣を置いたから、
単発で。トレードオフですよね、普
通に。はい、そうそうそう。うん、だから、それで余計前半のこの、つまらない試合感っていうのを拍車をかけたかなっていう印象
は。いやでも、あのボランチの二人はよく働いてましたよ、
ね。そうそうそう。
細かく動き直したり、マークついたりとか受け渡したりとかして、
ね。だから、とにかく徹底してたよね、ここに関してはね。で、なんか面白いコメント、岩田の横内監督はね、こう、マリノスの、こう、今この4-3-3の攻撃の中で、もちろんロペスが真ん中にいるのっていうのはあるけど、で、かつウィング、強力なウィンガーがいる。で、まあ、サイドバックとインサイドハーフのトライアングルっていうのが左右で強力なんで、まあ、まずこの左右のトライアングルを抑えれば、ことによってロペスに対していいボールを供給させないようにするのを重点を置きましたっていうのを横内監督が明確に言ってて、まあ、まずこの、それは前半にもろに出てたよね。このまあマリノスのサイドのトライアングルに対して、左と右の違いで守り方を変えて、で、最終的には自陣で。スペースを消す。4-4でスペースを消すっていうのは、まさに左右のトライアングルを潰すところからの作業からのスペースを消すっていうのは、まあ、言ってた通りの作業かなと思って。で、まあ、そういう感じで前半終わったかなと思ってて。
はい。
で、後半か。後半どうするんだろうなと思って。後半ぐらいから、エイベル、まあ、途中、怪我する50枚ぐらいにちょっと低い位置降りてきたとこあったけど、どっちかって言ったら、長戸がもう低い位置でエドワルドのサポートしてあげて、
うんうん、
エウベルはちょっと高い位置でなるべく固定させてあげるようにして、
うんうん、
で、あんまり左循環っていうよりも、エウベルを高い位置取ることにさせましょうみたいな感じでして、うんうん、で、一回エドワルドをキックオフしてすぐにエドワルドからナムテヒにポンと中に入って、ここはエドワルドがよく勇気持ってつけたなと思うんだけど、まあそれをきっかけに左循環っていうか、まあエウベルが高い位置を取れたことによって、まあ、よく見るエウベルから、そこから右への展開っていう感じで、ちょっといい、うん、まあ、左から右っていういい攻撃パターン。ここでヤンマテウスも、 ボックスの近くで勝負できるっていうパターンがいくつかあって、後半から結構マリノスのその時間になったかなと思ってて、
まあ、そこは。開始スタートすぐぐらいで長戸から玉足の長いパスが何本か出た
し。そう。うん、なんで、そこはやっぱちょっと左の循環というか、左の回し方を変えたかな。もしかしたら変えたのかなと思って、うん。で、そこからまあ、うん、うまくいくようになってというか。
うんうん、
まあ、ジュビロとしては、循環して、しないというか、そっちの方が、この前提としてやりにくかったのかなと
思って。で、まあそこから。フィニッシュに行くまでにエウベル変わっちゃいましたもんね。
そうだね。そうそう。
そうですよね。
そうだね。ちょっと肩のやつもあってね。で、まあ1点入ったじゃないですか。
うん。
で、まあ俺多分、ジュビロは、この交代まではもうこれでもしょうがないと多分思ってたと思う。
うんうんうん。
で、マリノスがこのまあエウベルの怪我もあって後半14分か。宮市、天野、渡辺康太、
はい。
3人交代投入、
はい。まあ、
まあ、これ最近マリノスがよくやるやつ、ね。うん。よく一気に3人入れるやつはいつもやるやつだけど、はい、まあ、ジュビロは逆に言うと、これのすぐ2分後に交代してて、
うん、
まあ、多分、ジュビロはこのタイミング、攻撃に出るなら、まあ、1点入れられたっすよね。
うん、
攻撃に行くなら、まあ、このタイミングっていうのは多分、ある程度、想定の中の一つとして多分あったんだと思うね。
はいはい。
で、交代の仕方もそれっぽいなって思ったのが、この、ジュビロはそのタイミングで、西久保を右サイドバックに入れて、
はい。
で、まあ今一番信用してるというか、上村を高い位置に上げて、
うん。
で、どっちかってサイドハーフの佇みにできる古川を平川にここで変えて、
はい。
で、多分、まあここさっきのよく今週話題になったところなんだけど、その、今までマリノスって、いわゆるさ、この別にウィングをさ、なんだ、エウベルを変えて宮市だったりとか、
うんうん、
その昔で言えば、まあ変えてテルだったりとかっていうのは、別に最近のマリノスの結構ずっとあるじゃないですか、パターンとして。
2年前ぐらいから、2年前の夏ぐらいに猛威を振るったやつですね。
ね、そう。ね。で、まあ、いわゆる、オープンにもなるような時間、なりやすいような時間で、うんうん、さらに早いウイングを入れて、まあ、それを上回って畳みかけようっていう、まあ、雑なちょっと解説の仕方になるけど、うんうん、なんだと思うんだけど、まあ、俺、ゆうくんと多分川崎戦の後の時にも言ったんだけど、
はいはい、
多分その、まあ今年はその433にもマリノスが、まあ去年のケビンの中取り組むようになって、
うんうん、
で、いわゆるさ、そのやっぱ押し込むには、で、まあ、テンポも変えながらっていう風になった時に、やっぱりこうスタメンが、エウベルとヤンマテウスっていうのはセットがやっぱまあ一番いいよねというか。
まあ、点取れますよね、普通に。
そうね、
攻撃がね。
しかもこう、相手がクローズしたとこでも可能性を感じさせるし、テンポも、スローテンポもできると。
うん、
まあ、スローテンポができるっていうのが一番ミソ。クローズでもある程度突破口できるっていうミソだと思うんだけど。
はいはい、うん、まあ、まあ、
そこの、そのスタメンの形になりましたと。
はい、
で、俺、ぶっちゃけ言うと、これがね、その、ACL もなくて、で、日程の神谷で70分ぐらい、うん、いつも通り70分ぐらいの交代ならば、
うん、
こんなにこれ議論になってないと思うんだよね。
はいはいはいはい。
だ最近56分ぐらいでしょ ?50 分後半でしょ、
そうです。60分前には変えてますね。
でしょ、
う
ん、ってことはさ、その、今までの70分の15分よりも倍?雑な考え方。
うん、
っていうか30分でしょ、
そうっすね。
残り。残り30分ってことは、うん、試合のうちの3分の1なんだよね。
全然こう、最後の一手にはならないですよね。そこからもう一展開、構造的な勝負がありますよね。
そうだよね。で、うん、その、宮市とか抜きにしても、まあ今いる、の件とかにしても、今いるウィンガーにしても、途中から出てくる選手っていうのは、やっぱどっちかったらそのアビスパ戦みたいに完全に締められると、もうどうしようもできない感じになっちゃうし、
はいはい、
じゃあ、その今のマリノスの精神で点取っていきましょうっていうなら、まあやっぱオープンな方がいいよね。
うん、そうですね。
なるし、
うん。
なるんだけど、ってことは、相手にもチャンス来るわけね。ジュビロもそれを待ち構えたようなやっぱ交代の仕方知ってるし、その時点で、やっぱり今まで押し込められた中盤のサイドハーフっていうのは、ちょっと解放できてくるし、
はい。
上原とか神間だって持ち上がれる時間も出てくるし、でまあオープンの時間がもうぶっちゃけだね、オープンの時間がねそんな30分もなれば、うん、得点する可能性もあるかもしれんけど、相手が得点する可能性もそれ増えるでしょ、今までの70分の時よりもっていう単純なことを思って客観的に見てたわけ、ちょっと周りのサポーターじゃない気持ちで、まああんだけ日本ね、まあ、しょうがないしょうがないっていうか、今 ACL があるからこれしょうがないと思うの、うん、僕は思って見てたんですよね。まあでも今この中でいる選手の中でさ、そのちゃんと足元にウイングにボールも入れながらね、スローテンポでもやっていこうっていうのはチャレンジしてるからさ、去年の終わりぐらいからずっとそこは多分チャレンジしてるんだと、うん、苦手にぶつかりながら、でもそうもしていかないとずっとオープンみたいなことやってくるとやっぱダメだし、でもやっぱり30分ぐらいあると、うん、自分たちが決めないとっていうのもあると思うけど、単純に相手が決めるチャンスの時間もそれは30分だよ、それは大いにあるからねっていう感じはするし、今はどうしても ACL も含めてその50何分でエウベルを変える、まあ、怪我も含めてっていうのは今回あったと思うんだけど、なるとまあどうしても、うん、終盤で追いつかれる、まあだから2枚のボランチに変えたりとかしてるんだろうけどね、QL はここで、まあ単純になんかマリノサポーターとしてじゃなくて単純に客観的にサッカーを見てた時に、うん、まああのまあそれはそういう可能性っていうのは前より多いな、まあ増えるでしょっていう単純なそんな感じなんだけど、まあ ACL と向き合いながらだから、まあこういうことは発生する事案というか50何分に耐えるからなっていうのが単純な自分の感想なんですよね。
なるほど。
でその点をその X のちょっと議論で言うと、その点を決めれば、点を決めれば、点を決めればっていうのも、そのオープンな展開でこそ点を決めれば、点が決められるよねってなるから、やっぱり相手としてもチャンスが増えるから、まあ、終盤のドロー決着っていうのは、まあ、大いに今の場合は、ACL が終わった後どうなるか僕はちょっとわかんないんですけど、まあ、そこはサッカーの構造とか90分間の使いながらでは、まあ、うん、今のところは確率的には多くなっても、まあ別に不思議はないかなって気はしてますよね。っていう、単純に岩田選手の印象。
そういう意味では、あれですね。なんか、まあ、もともと ACL がシーズン半分ずれてて、ハリー就任からいきなり ACL から始まったじゃないですか。
うんうん。
でもちろん、まあ今決勝まで来ましたけど、ACL と並行でリーグを戦っていくってことはもちろん分かった上での就任で。
分か
った。
うん、
そういう意味では、まあ、どうなんですかね、そのアルアインがどうか分かんないですけど、このタイミングで、そのウルサン戦のセカンドレグ、
うん、
で、ある程度こう、まあ、パターン化といったらちょっと悪く聞こえますけど、
はいはい、
結構火力を出せる、それぞれの選手が良さを出した上で、ゴールまで迫れる形が見つかって、最後まで来れたっていうのは、かなり僕は、いいじゃんってすごい思ってて、
いいと思う、うん、同じ Me too
私、まあ、だからそれによる弊害というか、そこにこう、それをベースに戦っていくっていう意識が選手の中にあるし、まあ、実際選手起用もそうなってしまうから、うん、こういう巡り合わせ的に、まあ、ACL のちょうど1週間前で、
うん、
浦和戦のことも考えて、
うん、
っていうチームでそのまあエウベルとヤンマテウスを一緒に出したりとか、
うん、
あとは上中、ナムテヒの左右差の違いとか、
うんうん、
そういうところを考えて、その編成が一時的に ACL の方を考えた上での編成にしなきゃいけないっていう時に逃してくれないっていうか。
でも、よかったよね。一回その、俺さ、このまま直接でさ、もしウルサン戦、あ、ウルサン戦でアルアインで、同じ感じになるよりも、この一回岩田戦をこのメンバーで、
うん、
この前半というか、これ挟んだのはめっちゃ良かったなって、ちょっと、
うんうんうんうん、
好意的に思ってて、
うん、
やっぱ前半かなりこう、うまくいったからそのまんまやろうっていう、ちょっと脳死状態というか感じでやって、
はいはい、
そのまま引っかかってた時間が多かったけど、
はいはい、
やっぱ途中で後半から修正もしたし、自分たちで、うん、まあ、ハーフタイムを置くことによって考えよう。うん、ボール参戦みたいにうまくいってないぞっていうのをあったと思うから、これジュビロ戦で一回この経験したっていうのは、そのアルアイン戦に向けて逆に良かったかなってすごく思ってて。
まあ、だから結局そのパターンをハリーがどんどん出し続けて勝てればいいけど、そんな簡単ではないし、
うん、
だから僕結構朝日が前半の終了前10分ぐらい前から裏へのランニングを引っ張る動きをして、やっぱそういうなんかそこにいる選手は変わってないけど、そのアクションを変えて相手の目先を変えるっていうことはやっぱやる必要があると思う。
そう
ね、そういうのを見たい
ですね。でも、よかったよね。ね、途中からさ、上中宮本もさ、右はそういうのが出てきた。ね、前半の最後くらい出てきたっていうのは。その。
そういうのそういうなんか気づきと、あと結果をこう繰り返しながら、どんどんチームのパイが大きくなっていく。
だね。
まあ、そこに ACL ももちろん重なってるんですけど。
うん、そうだね。うん。
まあ、とはいえ僕は納得しないですけどね、岩田選手。
まあね、まあね。うん。